あけみの Live Your Own Life。皆さん、はじめまして。こんにちは。今日からブルーチャンネル月曜日12時30分を担当します。パーソナリティの海津明美です。人生は解釈で変わる。病気、障害、年齢、性別に関係なく、いつからでも自分が嬉しい、安心できる人生を進める。楽しんでいい。そういうことを広めたくて、この番組を始めようと思いました。障害のある方、依存の問題を抱える皆さんの可能性を広げるお手伝いをしている心理セラピスト、心理カウンセラーです。番組名の Live Your Own Life は、自分の人生は自分が作っていくもの。あなたらしくあなたの人生を楽しんで歩んでほしいなという思いでつけました。初回の今日は、夢の種、愛知スタジオパーソナリティのキヨさんをゲストにお迎えして、一緒に番組をやっていきたいと思います。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、愛知スタジオからお送りします。
ご縁応援貢献、夢の種。
はい、皆さんこんにちは。私はですね、先ほど心理セラピスト、心理カウンセラーと言いましたが、まだまだこれではお仕事をしていい、ちゃんとしてるって感じではないんですよね。私ですね、3人兄弟の長女として生まれました。子供の頃からですね、弟や妹のために私がしっかりしていなければいけない、忙しい親は困らせてはいけないと思っていたので、無意識に周りの人に気を使って、自分の気持ちは抑え込んでっていうかね、無意識だったので、ほったらかしにして生きてきました。まあ、それは当たり前だったので、まあ、苦痛も感じてなかったですね。でですね、結婚して子供が生まれますとですね、なぜだか私が我慢することで家庭がうまく回るって信じてたんです。なので、子供や夫がどうしたら喜ぶのかなって考えて、私が見たいテレビがあっても、みんなに譲るとかね、そんな小さなことなんですが、そういうことを重ねてました。そうしてるうちにですね、やっぱり我慢してたから、なんか子供だったり夫だったりの振る舞いにイライラしてしまって、そのイライラを感じないようにして、そういうふうにしているうちにですね、なんか自分の気持ちがどんどん塞がって、やる気も起こらなくって、ご飯作ってるのにお茶を作るつもりがダッシュパックだったり、歯磨きの歯磨き粉が洗顔フォームだったり、なんだかね、おかしなことになっていました。その当時の私は、自分を変えるっていうことなんて全然気がつかなくって、相手が変われば私は幸せになるのにって、周りの人、身近な家族とかをですね、変えようって思ってたこともありました。そういう私の30代は、真っ暗なくトンネル、それも坂道のトンネルを、ブレーキの効かない自転車で倒れるまで走っていく、まさにそんな状態でした。ところがですね、ある日、頭の上からね、声が聞こえたんですよ。どっちに行くのって。どっちってことは、私はこの道しかないって思ってたけど、もう一個道があるのかなって。そしたら、私はもっと自分が嬉しい人生を生きたいなって思いました。その気づきがきっかけで、心理セラピー、心理学、カウンセリング、ボディーワーク、いろいろね、学びました。そして、いろいろ体験したことで、私、自分の解釈を変えたりとかですね、自分を大切にすることで、どんどん元気になっていきました。 なので以前の私のようになんかもう自分は無力で何もできないっていう諦めモードの方も、ちょっとしたな、気づきとかでいつからでも自分の人生を自分の力でやり直せる、そういうことを知ってもらいたいなと思って、今日ここにいます。はい、そんな感じですね。はい、自分をね大事にすることって、エネルギーが湧いてくるんですよね。例えばね、なんか小さいお子さんがね転んでたらどうしますか？なんか駆け寄って大丈夫よって優しく言ってあげませんか？そんな感じでね、自分にも優しさをあげると、どんどんなんかね自分のエネルギーが回ってきて優しくなって、自分がもっと楽しんでいいな、自由になっていいなって思えるようになるんですよね。この番組を聞いてくださってる皆さんが自分のことを大切にして自分の人生を、好きなように作っていける、そういう気づきを、ヒントを得てもらえたらとっても嬉しいと思います。ではでは、キヨさんにここから参加していただこうと思います。キヨさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは。
あけみさん、デビューおめでとうございます。
ありがとうございます。
ね、もう私聞かなくていいかなぐらいもしっかり話してくれてるので。
いやいや、どんどん聞いてくださいよ。
たっぷりとね、今ね、いろんな今までのね、あけみさんの思いとかね、そういうのをね、お話をしてくれて、どんな出来事の中でどんな思いがあったのか、でそして自分にどんな変化があったのかっていうのをね、今教えてくれたと思うんですけど、でじゃあそういういろんな気づきとか経験とかをこう繰り返したりとか超えてきた中で、今はメインとしてはどういう風な感じで過ごされてるんですか？
それは、仕事っていうことですか？
生活としてっていう。
生活としてはですね、私はシングルなんですが、娘と2人で暮らしていまして、息子はちょっとね、もう結婚したんだけれど、息子もね、娘もね、なんかね、最近彼氏ができてね、一緒にね、3人でね、遊びに行ったりもできるようになって、ちょっと嬉しいかな。
すっごい、娘さんと彼氏さんと3人で遊びに行くの？
はい、そうなんです。
すんごい仲いいね。どんなとこに遊びに行くの？3人でって。
まだそんな何回も行ってないんだけど、私ね、牡蠣が大好きなんですよ。このシーズン。そう、牡蠣といえば、三重県ですよね。
ね、この辺東海の地域やとね。
ね、ドライブで一緒に行って牡蠣を食べてきました。
いいね、美味しい付き合いいいね。
そうそうね、
そっか。で、お仕事の方も、もう充実して過ごされてる感じかな。
なんかね、私こういう自分が楽になれたことで何か仕事がしたいなと思っていて、10年ちょっとぐらい障害のある方の施設でね、一緒にプログラムやったりっていうお仕事を結構してきました。
はいはい。
で今はちょっとまた別の仕事をしていて、依存に悩む方のご相談を受けたりとかいうことをしてるんだけれども、何かその私がいろいろ、そうね、自分が変わることで人生変わっていくってことなので、やっぱり誰かを変えるんじゃなくって、自分の中でなんか気がついたところからね、その人が自分らしく見つけてもらえたらいいなっていうような方向に持っていけるといいなって思いながら仕事をしてます。
なるほど。そこにその寄り添いながら進んでいけるようなお手伝いをするお仕事を今してるっていうことね。
そうですね、はい。
なるほど。じゃあもしかしたら今ね、こういう番組をね聞いてくれてる人の中でも、ちょっとこう自分の中で断ち切りたいことがあるとか、自分でちょっとどうしてもこう頼ってしまってね、そういう依存っていう傾向が自分にあるんじゃないかとかね、そういうふうに思ってる人なんかは、このあけみさんの番組も聞きながらね、そのちょっとちょっと自分を変えていくっていうことに、チャレンジできる可能性もあるっていうことかな。
そうですね、ぜひそうしていただきたいし、ちょっと変わったセラピーとかもやっていてね、結局何かその自分の癖とかって、今 経験したことももちろんあるんだけど、
うんうん、
まあ、そのちっちゃいと、ね、気がつかないうちに刷り込まれた、まあ、潜在意識の中にね溜め込んでいるようなものもきっとあるんですよね、
うんうん、
でそういうところにねちょっとアプローチしながら、あ、この思いがあったから自分はこんな人生歩んでたのかっていうことに気づ、うん、なんか気がついていただけると、
うん、
ちょっとそこから、うん、じゃあ違う方に行ってみようかとか、あ、こん、あの、自分のにちょっと優しくして新しい自分になってみようかっていう何かねそういうことができたり、
でもそれってさ、うん、その自分では気づかないぐらいのそのご本人的には些細と言われるような我慢とか、うん、そのぐっとこらえるとかっていうことをその見つけ出す作業をしていかないかんってことでしょう。
なんですけどね、私が見つけるっていうよりもね、うん、ご本人がね勝手に気がつくんですよ。
あ、そうなんや、
うんうんうん、
その話をする中で、うん、
そう
自分の中で見つけていく、
ね、うん、そうですね、あのね話をするっていうよりもねどちらかというとね感情にアプローチですね、
うん
うん、感情とか 体の感覚、そこからあの私たちやっぱり普段ねあの生活してると、
うん、
頭で考えることすごく多いじゃないですか、
うんうんうん、
頭で考えて判断して、
うん、
あのまあ、うんいいとか悪いとかいうね、あの、まあ、世の中の普通に団体で生活していくための基準みたいなものがもう備わってるから、
うんうん、
そこを基準にやっていくんだけど、
はいはい、
もっともっと原始的な、うん、あの感覚のレベルは、
うんうん、
あのなんていうのかな、そういう頭の判断じゃないところにあるので、うんうん、そこをもっと大事に見つけてあげて、
うんうん、
なんか本当はねあのこういう風にしないと私の、まあ、例えば無意識だったけど、うんうん、私お姉さんだから、
うんうん、
あのしっかりしてなきゃいけないっていう意識がもうバッチリだったんですよね。だからあの何か妹弟はあれ買ってほしいからってわーって言っても、うんうん、お姉ちゃんはそんなことはしてはいけませんっていう、
ただこねてはいけませんみたいな、
そうそうそう、私はそんなしっかりしたお姉ちゃんですみたいなのがもうカチッてはまってるから、
うん、
やったことなかったけど、
うんうんうん、
私があの子供を育てる時にね、
うんうん、
子供たちがね、
うん、
たった100円のガムとかチョコレートとか買ってっていうのが、
うんうん、
もう嫌で嫌でたまらなかった。
あ、そうなんや、
うんね、なんでこんなに嫌なんだろう、別に高価なもんでもないのに、
うんうん、
っていうことで、うん、その見ていったんですよ自分をね、
はいはい、
そしたら、はい、結局私もちっちゃい時お母さんやお父さんにあれ買って、
うん、
これ買ってって甘えて言いたかったけど、
うん、
私はずっと我慢してその気持ちをね抑え込んできた、
うん、
その私が我慢してできなかったことを、
うん、
子供たちが堂々とやってる、それが許せんみたいなね、
うん、
時に気がついて、
うんうん、
ああそうか、私も本当はやりたかったんやって言って、そのやりたかったことを、うんうん、私のねちっちゃいもう一人の私にやらせてあげたら、
うんう
ん、なんかあの元気になって、
うんうん、
まあ、子供たちに言われても、うん、そうだねっていうような反応になりました。
あ、そこでもカチンとくるんではなく、うん、あ、今あなたはこれが欲しいんだねぐらいにこう聞き流せるようになったってこと。
お母さんも昔欲しかったよ、そうだねみたいなそんなくらいに。
なるほどね、はい、そうか、
うん、
でそういうその気づきっていうところを一緒に見つけていく、でそれをまあ、言ってみたら修正していくっていうイメージなのかな、ま
あ、修正あえて修正じゃないんだけど、その人がやりたいように自分で勝手に、
うんうんうん、
まあ、なんていうのかな、対話してもらう、
うんうんうん、
だから私に全然言わなくてもいいんですよ、もう好きなように中で遊んでもいいし、なんかやりたかったことをやってもいいしって言って、その癒されてなかった自分を一個ずつ癒していく、そういう感じです、
ね、自分の中の過去の自分をそうやって、うん、自分に気づいて癒していくっていう作業ってことかな。
そうそうそう、なんか忘れ去られていてほったらかしにされてた自分をちゃんと見つけてあげて、
うんうんうん、
あ、つらかったねあの時、うんうん、でも本当はこんなことしたかったんだ、だからそれ やってあげようみたいな、全部自分の中の作業なんですけど、それをあの引き出すっていうかね、あの、
うんうんうん、
気づいてもらうお手伝いをする感じです。
なるほどね、そういうのを今は割とやってるっていうことね。
そうですね、
うん、あ、そっか、じゃあそういうのをこう自分でね やっぱりなかなか気づけないけど、自分の過去の自分に気づきたいわっていう人なんかは、じゃあ明美さんに相談したりとかもできるってこと？
なかなかね、自分今まで自分の感情を感じてなかった方はちょっと難しいかもしれない。ちょっとずつ自分の感覚に寄り添っていってやっていく感じなので、
なんか自分で蓋をしてき続けた人に関しては、その蓋をこう一個ずつ開けていくのはちょっと大変な作業かもしれないってことね。
玉ねぎの皮を剥いていく感じですかね。
なるほどね。そっかそっか。でそういうことをこうね、いろいろその経験とかしながら学んできてっていう風で、今ね明美さんいると思うんだけど、そんな明美さんはどうやって夢の種と出会ったの？
夢の種はね、実は番組自体は聞いたことがありました。それは多分ね、私のフェイスブックの友達が、もしかしたらどなたかの番組のゲストに来たことを書いてたからかもしれない。でも内容は全然知りませんでした。で私ずっとね、その自分のこの経験とかで、誰か私も情報をもらったから、そういうセラピーを知って、で元気になっていった。なので私が変われたんだから、変わりたい人はそのタイミングで何か私にもできることがあるんじゃないかっていうことを、もうずっとずっとずっと伝えたいって、もう10年以上前から思ってるんですね。だけどずっと思ってる状態が叶っていて、実現してなかった。ふとした時にまたフェイスブックでですね、このパーソナリティ募集のがね、流れてきて、ああって思って、どうしようかなってちょっと思ったんだけど、もう説明会最後の日ぐらいしかなくて、ポチってして、聞いてから決めればいいんじゃない、ポチみたいな、そういう感じで出会いました。
ああ、そうか。で、聞いてみて今ここにいるっていうことは、よしやろうって思えたっていう。
ああもうだって自由に好きなこと言えるんだもんと思ったらやりたいと思いました。
なるほど。で、もうじゃあ私パーソナリティやりますっていう風で、
あ割と
手を挙げてくれたってことね。なるほど、そうか。じゃあね、そんな明美さんがこれからね、どんな番組をやっていこうという風に思ってるのかっていうところをね、ちょっと休憩を挟んで後半の方で聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ご縁応援貢献夢のため夢のため夢のため夢のため
、ということでね、今までのそのね、いろんなきっかけとかね、思いっていうところをね、聞かせてもらったんですけど、で先ね、自己紹介で最初にもね、少しお話はいただいたんですけども、じゃあこれからね、この番組ではどんな感じでね、具体的に皆さんに番組をお届けしていこうというふうに思っているのか教えてもらえますか？
そうですね、私が元気になるきっかけをね、いただけた方をゲストにお呼びしたりとか、同じように、辛かったんだけど今元気になったよっていう経験をしている方に、ご縁があれば、そういう方にもゲストに来ていただきたいし、あとはどういうふうにしていって今の私になったのかなっていうことをね、ちょっとずつなんかお話できたらいいなって思ってます。
なるほど。じゃあゲストさんに来てもらって、その体験談を話してもらったりとか、明美さん自身もどういうふうな、ね、気づきがあったりとか体験があったのかっていうのも一人トークでお話ししたりとか、もうそれを織り交ぜながらっていう感じで進めていくのかな。
そうですね、そんな感じで考えてます。
なるほど。じゃあ例えばね、その今のこうお話を聞いて、こう自分の中でもその頼るものから断ち切りたいってね思ってる人だったりとか、その過去の自分を癒してあげるっていう作業をね、こうやってみたいなって思う人、そういう人たちが聞いた時に、こういう場合どういう対処ができるやろうとか、そういう質問とかが来た時に、そういうのにも番組の中で答えていくとかっていうのはあり？
ね、あのそういうふうにご質問いただけたら嬉しいですね、
うんうんうんうん、
ただあのハウツーじゃないので、うんうんうん、必ずしもこのやり方をしたら誰でもできるっていうことじゃないので、うんうんうんまあ、ちょっとその辺は ね、
そこはもう前提として聞いてほしいっていうのはね、
う
ん、
そうですね、うんう
ん、あるけど一つの考え方とか一つの見方、うん、やり方としてはこういうのもあるよとか、うん、そういう感じでを答えていくっていうことならできる感じかな、
うん、そうですね、
そうね。だからじゃあその今の話聞いて気になったリスナーさんいれば、はい番組のホームページがいいのかな、その質問するときっていうの他にどっかここにアクセスしてくれるといいよとかそういうのはありますか。
ちょっとねまだねあの、うんうん、そういうの作ってないのでまずは番組の方に、うんうんうん、あのちょっと気になりますみたいなことをいただければ
コメントね、
うんうん、ぜひぜひ私の方からもアプローチしたいし、うん、もし番組の中でこんな質問取り上げてほしいですなんていうのがありましたら、うん、あの喜んでできることならお答えしたいなって思います。
あなるほど。じゃあその番組っていうのは、この夢の種放送局のホームページの方を開いてもらったら番組を探すっていうところがあるのでそちらの方から、例えば曜日チャンネルやってこの番組だとブルーチャンネル月曜日のお昼12時30分からっていうところで、検索もできるの でそこから探してあけみさんに、その番組のねページの下の方にコメント欄っていうのがあるのでそこの方にそのリクエストとか質問とかっていうのを書き込んでもらうっていう風でいいですか。
はいぜひ、はいうんうんうん、そういう風にしていただけると嬉しいです、う
んね、本当でも今日ね話してくれた中で私のね気持ちの中でもすごくあそうやなって思ったのはその自分を変えていくっていうところ、ね、でよくねいろいろ特に福祉とか心理の話をしてると聞くのはこう過去と他人は変えられないけど自分と未来は変えられるっていうセリフってよく聞くんですよね。で聞いてたらその言葉聞いたらだよねって思うけどじゃあそれがなかなか簡単にできひんからみんな悩んだり迷ったり苦しんだりするって思うので、うんうん、でもそこをその自分を変えるきっかけとかチャンス、まあね、そういう機会っていうのはきっとこの番組の中にもあるんやなっていうのをね、うんうんうん、それやっぱそのあけみさんの経験っていうところから我慢するとか我慢するということも我慢しているという認識がなくやってきていたこと
そうそう無意識でした、
ねうん、そこに例えば気づくだけでももうその人からしたら私は大発見やと思うんよね、うんうんうんうん、あ我慢しなくていいんやとか
そうそう
ねあもう自分出していいんやとか、うん、っていうふうに思えるだけでも本当に違ってくる、うんうんうん、でその自分を変えれるっていうところはねあるんじゃないかなと思うんですよ、
う
ん、
そうですよね、うん、なんか苦しい時って早くこの苦しさから脱出したいから、うん、変わりたい私もそうだったけどすごい変わりたかった、うん、だけど、その変わるためにね、
うん、
今の自分を見てあげるっていうのがすごい大事って思ったんですよ。今の状態をなくしてすっ飛ばして楽なところにはいけない楽っていうか違うところにはいけない
変わっていくところにはたどり着かへんってことね、
うん、そうなんで今の自分はここで苦しいんだよっていうことを認めてこそ次へ行けるみたいな、
うんうん、そうだね
それも私にとっては気づきでした。
そうかそれがあるから、うんそこからの変化に気づけるってことやんね、
うん、
そこをすっ飛ばしてたら変化したと思えないっていうか、うん、そこに気づけないってことや。
そうなんかね自分のいるところがどこか分かってないのに、
うんうんうん、
上へ上へ目標目的地へ行こうとしてる、
うんうんうん、
でも、うんうん、私今名古屋にいるから名古屋から東京に行きますで、うんうん、なんかね新幹線だったり飛行機だったり取れるじゃないですか、うんうん、でも今自分がどこにいるのか分からないのに、うんうん、東京に行きたいって言ったらどうやってどこどの
どっから何に乗っていくのっていう、
そうそんな感じで、
なるほどね、
うん、だから今の自分の場所っていうのを自分が分かるってすごい大事なんだなっていうのを 気がつきました。
なるほど、それを見つける作業もここでできるってことや ね、
ね、まあ、お話ね、本当はね対談とかできたらね、
うんうんうんうん、そうだよね、
いいかもしれないですけどね。
だからもしかしたら、うん、例えばそういう質問とかリクエストをくれた人とやり取りしながら、その人がゲストに来ることもあるかもしれへんかな。
ああそうです ね、 ね、 ね、知らない人、ね、ちょっとあるかもしれない人、
面白いよね、
でも、ね、そういう冒険心のある方がいらっしゃったら、
うんうんうん、ね、でもほんまにここで公開でね、そういう話をしながら見つけていく、うん、現在地を見つけるっていう作業とかをね、どういうふうにやっていくのかっていうのが、うんね、リスナーさんにそういう形で届くのもすごい素敵なんじゃないかなって今思った、
うん、
そうですね、うん、ね、なんでまあ気になるなっていう人とか、その現在地見つけたい人とかはぜひぜひホームページの方で、ね、
はい、
あけみさんにアクセスをしていただけるといいですね。
はい、はい、そうです ね、
ね、ありがとうございます。はい、じゃあリスナーさんへのメッセージを最後にお願いしてもいいですか。
はい、ですね、まあ、こんなしゃべりでやってますけれども、さっきねキヨさんがね自分の今の居場所見つけるといいねっておっしゃったように、うんうん、やっぱり私たちなんていうのかな、思考でやっぱり考えてね生活してるので、自分の感情とか思いとか、うんうん、あと体の感覚とかももうほったらかしにしがちなんですよね、
うんうん、
そうするとね、なんか自分がすごくしんどいんだけど頭ばっかりで考えるから、あの人のあれが悪いとか、状況が変わればいいのにとか、昔の私ですが、うん、みたいになっちゃうんで、そうじゃなくってちょっとそこは横に置いといて、うん、本当の私って今どんな気持ちなのかなっていうところからね、
うん、
考え感じる練習をしていただいて、うん、少しずつ自分が嬉しい人生を自分で作っていける、うんうん、そういうふうな、なんか希望をね持っていただけたら嬉しいなと思います。
ありがとうございます、ね、今のこの思いをね聞いただけでもそうだし、で多分ね今聞いてくださってるリスナーさんはねもう十分伝わってると思うんですけれどもね、本当にねとってもその正面にね自分の前にいる人に向き合って、その人の心に寄り添って優しくこう話してくれる、ね、このあけみさんの語り口調っていうのがねすごく皆さんにねこう今じわじわじわってこう染み入ってってるんじゃないかなって思うんです、うんね、で本当にねそれをこう形にしていく場所時間としてこの番組もねどんどんと活用していかれるんだなっていう風に感じるので、もうぜひぜひ皆さんもう本当にこのねあけみさんの穏やかな笑顔を見せてあげたい、ね、もうこれは番組の告知とかでねまた楽しみにしていただいてね、ぜひぜひアクセスをしていただけたらという風に思います、ね、あけみさん本当にありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ではちょっと休憩を挟んでエンディングに入っていきたいと思います。
応援貢献夢の種、
はい、もうあっという間に終わりの時間が来てしまいました、はいね、どうでした。
いやめちゃくちゃ緊張しました
いやいやいや、もう落ち着いてしっかり話してくれてましたよ。
はい、ありがとうございます、
ね、じゃあもうこれで今日はね終わりの時間になってしまいますので、最後にリスナーさんにご挨拶をお願いします。
はい、私のですね初めての放送にお付き合いいただいたリスナーの皆様ありがとうございました。こんな感じでですね関西弁が出たりなんかちょっとね恥ずかしい喋り口になったりですが、来週も月曜日、12時30分ブルーチャンネルで私の放送をお聞きいただけるととっても嬉しいです。ではまた来週お会いしましょう。手と手を取り合って翼を広げて晴れ渡る大空へさあ飛び立とう。たくさんの笑顔が見守ってくれる輝く夢は希望の色。君は迷う